今話聞いてるところでの一番深いところが絶対の世界で、最高表現のアマテラス大神様っていうのが今までは一番大きいと思ってたんだけど、絶対の世界の中で一番小さいってこの間話になっちゃったし、そうすると絶対感謝の世界っていうのは表現の世界になっちゃうのかな。でその上の絶対不動の世界に入れ子構造があって、絶対感謝の世界までは入れ子構造の模型とかなってて、感謝の世界から始まってた話だったはずがどんどん小さい小さい小さいって上の方まで言われてるんで、その辺が微妙な言葉の違いで一回で聞いてる時だけじゃ絶対聞き取れてないのが、何回も聞いてるからそうやって分かれてんだっていうのは分かったんですけど、その後急激に増えちゃったんで、ちょっとその辺をもう一回整理してからその先に行こうかなって思ってるんですけど、もう一回教えてください。
うん、今どこにいてるの
今？今は絶対不動にいるつもりいいの言葉なの。
大きい声くるとね、思いの世界と感謝の世界に置かれるのよね。感謝の世界は神様の怒りを新たに受ける世界ですね。思いの世界は神様に背を向けて自分の心を鏡に映すように見る世界、また自分の色味を通して見てる世界ですね。その感謝の世界に神様の怒りをどれだけ大きく受けるかってね、段階がいろいろある。一つの光源から放射されている光だけを感じているのは小さい感謝の世界でね、光源が無限無限いっぱいというのが絶対感謝の世界だ。それはまだ表現の世界ですね。そのさらに奥が絶対よね。絶対の世界が本物ね。アマテラス大神様が平行構造で人間に充満している世界ですね。その一番奥に絶対の中心があって、そこが本当の神様の御心よ。だから神様の御心と一体化するために何が必要かというと、大きく大きく神様の怒りを受け続けること。でも受け続けるためには受けたものを常に離さないとダメでしょ。その離し方が感謝の世界を恩返しで与え尽くすんだね。絶対感謝の世界は絶対奉仕で与え尽くす。絶対不動の感謝の世界というのは絶対の愛を生きて与え尽くすんだね。与え尽くさないと自分が空っぽにならないよね。新たな時計の音ができなくなる。思いの世界は与え尽くしてないから古いものが残るのね。で順番に積み重ねるね。過去を積み重ねたら罪があるっていうのね。思いがたまると本心を包み隠すからそれも罪っていうのね。だから罪の第一は無知から来る。神様が存在してるっていうのを忘れたら無知から来る。また罪は執着から生ずる。執着っていうのは過去を掴むことでね。過去を掴んだら執着して新しいの結合になるのね。それが罪ってなるのね。感謝の世界は神様だけを相手にする。 100% 神様だけを受け入れないと。浅い感謝でもそうよね。無限のプラスがいっぱいという感謝よね。もうそれ以外何もないというぐらいにね、プラスだけを認めてないんだ。この世に心向けるでしょ。この世に向けるのは無限大に向けてないからね。小さい方に向けてるから神様に背を向けてるよ。そして思いの心になるのね。で過去を掴むから 過去性が出てきて、無限の過去が出てきて、それに縛られていくからね。だから思いの世界から抜け出る方法はどうしたらいいの？
絶対の中心に向かって本能です。中に中に入ろうとして受け流す。
ねえ、うん、だから受けようとしないとダメでしょ。ありがとうございますってね。唱えながら神様の光を、光源を、絶対の姿を受け入れようとしないとね。だから心の向きは常に神様に向かないとね。無限大へ、無限大外へっていうぐらいね。で、過去を掴んでしまったらそれを消してもらわないとダメだから、常に恩返しとついにって。これも人への恩返しじゃないよね。神様への恩返しとついじゃないとね。神様へ預けないとダメ。もう一つ進むと、神様への絶対奉仕にってね。神様に預け切ったら全部消してくれる過去をね。だから最高のプラスを受けてもまだ掴んだままだったらダメだよね。それで止まってしまうから、神様のプレゼントいつも新たに新たに出てくるから、常に与え尽くすっていう生き方が必要な、神様の愛を生きるっていうのはね。そうすると神様の光の流れのままに、これが神ながらっていうね、神様の催しのままに神催し、神様に全託して神任せっていうね。だから仏教で空の生き方も、野口さんといった無為の生き方も、イエスさんといった全託の生き方もね、全てお任せよね。全て神様のおかげですってね。おかげっていうことが本当はものすごく無限の空海にね、絶対に中心からの絶対の働き全部捉えて、僕の国いっぱいあるっていうのを捉えて、おかげ目に見えない姿を捉えるから、おかげ神様の愛の働きっていうのをね、言葉を超える。人がどんな言葉を並べてもほっつかない。無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいって受けてもね、これ表現の世界の最高表現。それを周り入れ子構造的に大きくするでしょ。そういうのが無限にあるっていう世界ね。これが無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいと同じ言葉で奥へ入るのでね、それをまた無限に束ねる奥の入れ子構造の輝きがあるでね、さらに無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいで奥へ入る。1万回唱えて1万回奥に入るの。1億回唱えたら1億回奥に入るの。その練習をするのにね、絶対の中心に向かうというのはそういう生き方の。だから1億回唱えたって過去をつかむんじゃないの。1回唱えるごとに奥に入っていくんだよね。新たに新しいものを受け直す方がものすごい生き方になるのね。そしたら思いが瞬間に全部消える。思いなんて一番低いレベルでしょ。思いなんか瞬間に消える世界ね。だから自分が何を本当に願っているかっていう、何を選ぼうとしているかよ、ね、どの世界に住みたいと願っているか、思いの世界に住みたいのか、感謝の世界か、絶対感謝の世界か、もう一つ奥の絶対不動の感謝の世界か、どの世界に住みたいかでしょ。そこの住人に住むようになるというのはね、波に合わないと住めないよね。だからもう完全に波に合わしきらないと波だから、だから感謝の世界に住みたかったら恩返しだけの生き方を取ってないと。これが患者の世界に住めるかどうかのバロメーター。いつも恩返しだけに来たら患者の世界に住める。恩返しっていうのはね、 神様の立場だけ考えるのよ。一人の恩返しちゃうよ。親孝行されて一人の恩返しそんなんじゃないよ。小さいの違うね。神様の恩返しね。神様の立場だけ考えて自分を与え尽くす生き方ですね。与え尽くすにしても自分が力不足だから本当は何も与えることはできへんけどね。でも恩返しの気持ちは起こせるよね。受けたものを全部与え尽くそうとする、これは患者の世界に住むための条件。絶対感謝の世界は絶対奉仕ができてるかどうかで決まるでしょ。絶対奉仕の方は能力があるのも普通にね、無限の能力を開発して何でもできる自分にならないとね。これしてくださいって言われたらはいって言ってね、それを完璧にこなせなあかんのね。何でもできる自分にならないだからね。それはもう神様をいつも引っ張り出さないと何でもできる自分にならないよね。そのためにも命を神様に捧げて、この命を神様のご用にお使いくださいっていうね、絶対奉仕の練習を繰り返すのよね。過去を掴んで自分がこういうことを経験して体験してきてるから、勉強したからできるというのは、これは思いの世界になってしまうね。初めてのことを全て神様のおかげですってね、 100% よ。全て神様の力で、神様の働きで、神様のおかげですって受け直して神様に使ってもらうね。それが絶対奉仕の練習になる。だから何でもできるようになってこないと。神様は全部最初から何でもできるから、だから神様をいっぱい出す練習ですね。絶対奉仕の練習というのはね、ここでストップかけたらのね、お前の心はストップかけるのね。私はこれしかできませんってね、私はこれをしたいから他のことはしませんとかね、これは思いの世界だから、思いの心を出てくると我が出てきて神様が引っ込んでしまうのね。だから神様に命を捧げないとね、だから自分がっていうただめよね。 100% 神様にお任せにならないと、全託しないと、本当の全託がいるのよね。絶対感謝の世界の自分になるための練習っていうのも、全託が一番の大事な条件。
練習だから肉体を持って何でもできるようになる必要があるんですよね。神様の世界でお手伝いする時になったらって、それは肉体離れてからだから、肉体で完璧に何でもできるようになってから行くのかもしれないし、意識の世界ですよね。あっちは働くっていうのも、今考える働くと全然違うだろうなとは思ってるんです。
だから本番と練習の違いは大きいよ。だからすぐ本番へ持っていかれたら何もできへんじゃない、絶対感謝の世界へ連れて行ってもらって、はい、みんなを支えてくださいって言われたらどうする、
うん、やり方わかんない。
だからこの模型の小さいバーで練習をするの、絶対奉仕の練習をする、神様に使ってもらう練習ね。そして奥へ入ったら神様がずっと使えるようになったら、絶対奉仕がそのままずっと出てくる。だから練習はあくまでも小さく繰り返して、ね、神様にお任せする練習ばっかりする。
あ、そっか、それだから肉体でそういうことやってんだ、
うん、
あ、それならなんか肉体と意識のこれがこれにつながるのかな。
だから練習の中で神様に任せきれんかったら、本番では任せきれん、絶対浮かんのよ。だから模型の世界ね、寿司の世界、縮図の世界でしっかりと練習するの、心の練習。だから恩返しって言うんでも、無形の世界にないと恩返しの練習もできない。
形に表さないとできないから。
奥の方が形がしっかりしてるんだけど。
へえ、そうなんだ。
うん。
奥の方が
形。奥の方が形がしっかりしてるな。例えば地球があるでしょ。うん、地球があって、これ本物とするよ、
うん。
で、形の無形の世界は地球儀。地球と地球儀比較したら分かるじゃね、
うん、
どっちが形がしっかりしてるかってね、うん、奥の方が本物だからしっかりした姿形、細かいところまで全部つながってるでしょ。だこの世の地球は模型だから地球儀と同じようなもんよね。大したことないのよ、
この世の、
うん、この世の方がね、
神様の世界の地球の方がもっと舞台
的、もっとすごいのよ。
うーん、
もう何万倍じゃないよ、何億倍以上よ、すごいよね、
もっと細かいの、
うん、だから無形の世界で練習をねしっかりしとかないとね。
そうな
んだ、練習ってみんなそうだよ。で本番で通用するようになったらいいね。
そのためにずっとやってるんだ、繰り返してるような気もするし、前分かったことをもう一回やってるし、癖にしてるっていうか、そんな気
もする、うん、それも過去掴むのはまだあかんけどね、過去を全部話す練習でもあるから、常にゼロになってってね、そして神様に 100% 力を添えてもらってっていう生き方に練習するよね、うん、
徹底的にね、
徹底的に過去に一切心を向けないっていう練習よ。
そっか、具体的だね、
だからいつも試されてるよ、神様にね。
え、
そうじゃね、本心の本源の自分から試されてるんじゃね、
うん、見られてる気がするけど、
見られてる、いつも
いつも
いつもテストをされてるじゃない、
うん、そんな気は、
一回一回テスト
うわそっか、
だからありがとうございますって唱えるの、思いの世界は過去を積み重ねるじゃない、何回唱えたってね、これ思いの世界よ、まだね、感謝の世界じゃないよね。感謝の世界に入ったらありがとうございます、新たに新たに一回一回よ、うん、そういう感謝にならないとまだ感謝の世界に入れない、うん、まずは思いの世界から感謝の世界に抜けないとあかんね、完全に抜け切らないと、それで次に絶対感謝の世界へ大きく大きく自分を与え尽くす練習ばっかりする。波さえ合えばさっと瞬間移動できる、自由自在に大きくも小さくもなれるから、感謝の世界に絶対感謝の世界に瞬間移動でずっと上げてくれる。これも常に自分が自由して本気で選んでるかどうかが問われるだけ、神様は人の自由を縛ってこないよ、絶対強制してこないから、
うん、
絶対にしてこないから、うん、常に自由意志を尊重して拝んで待ってくれるだけ。
神様を拝むってどういう感じですか、拝むってなんだろうな。
本当の拝むのは全体を見るよってよ、
全体を見るっていう
部分を見ることじゃない、全体を見るのが拝む、
うん、
な、でも全体見たって言うてもな、奥が奥が奥がってあるじゃない、
うん、
ね、光源として全体を見たって言っても、うん、さらに奥に光源が無限にあった世界があるじゃない、うん、さらに大きく全体を見ないとダメよ、
うん、
拝むのでも無限の段階が出てくるよ、うん、奥へ奥へ大きく大きく拝むっていうね、全体を見る、まあ、それが増責任者になるとか全体者になるとかいろいろ言葉を変えて言うけど、神様の心に鉢を合わす方法、
すべて
言葉も言葉もそうだし、うん、心の、ね、持ち方もそうだし、形ならで行動もそう、すべて神様に鉢を合わすための方法、だから本当に何が合ってるかどうかってな、どこを見てもさっとわかるね。まず言葉がどうかってね、その人の信念がどうかってね、その人の行いがどうかって、一目瞭然で波が合うかどうか瞬間に判別つくんだよね、神様の顔見たらね。それで練習をさせてくれる、一回の練習ではまだ本物になれないからね、何回も何回も練習をさせてもらって、本物に波が合うようにね、いろいろ助けてくれてるけど波があった時にそっと意識を本物の世界に引き上げてくれるから、
かなりおまけ味。
うん、おまけって無限の無限のおまけ、ね、
おまけだってすっごい厳しいよそれ全部やるのって。
うん、
おまけにおまけにおまけにしてもらわないとね。気持ちあるんですけど、
思いの世界から感情の世界に流るだけでもな、大負けに大負けじゃない。
大負けですけど
な、過去の全てを棚上げにして消して、
それだけでも大負けだけど、
うん、感情の世界に入りたいっていうだけで入れてくれるのに、それでまだ思いの世界がいいっていうじゃない。
うーん、言葉言葉
神さんのおまけがいっぱい、大負けに負けてほしいとね、おまけはいくらでも出てくるから、これだけでいいなんて言ってたら小さいおまけで終わるじゃん。おまけを喜んでるから、だから本物を受けて喜ばなかな、神さんの本物のプレゼントが大きいんじゃない。本物が無限に無限に奥や奥へと繋がってるのに、ね、どんなプレゼントでも受けられるようになってるのに、
どんなプレゼントもっていうのも枠を外さないと想像もできないです
ね。うん、うん、本当に言葉通り、うん、言葉通りにしか受けられないし、言葉通りに受けてるだけ、うん、言葉をしっかり選ばないと言葉に縛られてしまう。だから人の言葉で喜んでたか、自分で言葉を生み出してこないとかに、人の言葉に期待してたらあかんよね。この程度でって言ってなるよ、神様についての言葉でもな、今の地球の言葉で宗教ってものすごい数あるじゃない、何百万もっとあるじゃない、世界に欲しいとして本当は人の数ぐらいあるんやけど、みんな競争かもしれない。自分の好き勝手なことを並べてるから、地球上の60億余りの人をみんな競争かもしれない。それに雨の方が絡んでくるから、ホットホレの競争がいっぱいいてて、教え全部言葉の教えでしょ。神様についてどういう言葉を使うかって、神様を小さく落としてしまってるよね。でも言葉通りにしか受けられへんねんね、それね。小さい言葉使った小さくしか神様を感じ取れない。それでそれが正しい思い込む。言葉通りになってるから、それが現実化するから、その通りだって喜んでる。言葉を変えることを忘れてる。言葉が先になって、後でそれが現実化するんでしょ。現実化したのを見て、あ、これでいいんだって言ってたら、もう奴隷よね。過去の言葉の奴隷。現実がこうだからっていうのは間違いない。先に言葉を自由自在に選んで使わない。そしたら形がついてくる。だから現実主義者がみんな奴隷よ。自分の過去の言葉の奴隷になってるだけ。それから抜け出せなかった永遠に奴隷。抜けられなくなる、そこからね。そういう人がいっぱいいてるじゃない。だから最高の祈り言葉を選んで、それだけを唱えるのがいい。無限の無限の輝きが無限無限いっぱい、これだけでも唱え続けたら、思いが消える、魂が消える、宇宙大に広がって、無色不透明になって透明人間になる。この世の人がどんな人が見てもわからなくなった状態。
無限の無限の輝きが無限の無限いっぱいだけで、
うんうん、言葉通りになっていくから、もっと奥からしか見えない。もっと奥から見たら見えるよ、みたいなね。ズーム程度かもね、全部わかるけど。この人からは何も見えなくなる。本当に透明人になってしまうから。
面白そうだよ。それも何億回言ったかで、奥に奥に何億
回。何億回、一回で奥へ奥へ入っていく。
うん、 一回で奥に入ったって思っていいんだ。
本物は一回一回格好つかまない。本物は
全部ができちゃうん
だ。上の神様だけって、アマテラスの神様だけって、宇宙の神様だけって、ただ一つの神様だけじゃ枝葉に頼るの違う、ね、一つの神様だけを信じきって受けたらいいで、ただ一つの神様だけ、ただ一つの神様だけ、ただ一つの神様だけ、神様の手は無限にあげろ、指も無限にあげろ、枝葉に取られる、この腕のこの指に頼りますっていうね、助けてくれてもな、全部の指を使って助けてくれへんじゃない。
一本だけ。
一本だけ。
それはもったいない。
もったいない。一本だけでいい。それも本物だっていいけどね、偽物にたら爪の先中ぐらいな。小さく小さくなったら、本物の方は無色透明で本物の形があって輝いてるけど、番組を下げて飛行機が小さくなったら。もうほんと爪の先の赤の中の小さいのにどんなに頼ってどうするのね。だから八百万の神様に頼るな、汚れた商人さんに頼るって言うけど、根本忘れたらな、小さくなってしまって、そういうの喜んでるよね、みんなね、小さい自分掴んで。
無知だね。
無知やろ、無知。
知らないんだ、
うん。過去に執着してるからよ。どうやったら分からせられる？
どうやったら分かるかなって今思ったのに。
なあ、どうやったら分かってくれるかな。
どうやったら分かるのかな。
苦労するよ。
そうだと思う。
分かってくれへんなかなか。
分かんないんだもん、だって。だってさ、全体のその無色透明のいっぱいの手でガボッと助けてもらおうと思ったら、新たに新たにで、で、無限の無限の輝きがって言ってれば、その手が出てくるのかな。
絶対の中心へ心向けるだけ。心が絶対揺れ動かないっていうのは、絶対の中心へ心を向けた時だけ。
神様の計画も大胆だよね。だってこんなすごいことを教えようとして、神様だって大変なの分かってる。ありがたいですけど大変だろうな。
何億年に1回、何億人にとるのチャンス。
だってそれしか方法ない
わね。何難しいのよ、ありがとうございますって受けるだけ。ありがとうございますって、新たに新たに大きく受け入れるだけ。一瞬一瞬、過去の全部忘れて、過去を覚えてるのがあかんね、うん、頭がいいからよ、うん、
ね、もう記憶消してって感
じ、ね、底抜けなアホにならないと。いつもワンワンって言うて、ワンワン一つだけ、うん、一つの神様だけ。寝ついた、心のせいで。すっきりした。
うん。うんって言いたいところなんですけど、かっけしてって記憶消えろって感じなんですけ
ど。練習よね。一回一回の練習よね。練習もこの1回しかないと思ったら無限になる。 な練習やから次もある次もあるっていうの、これも過去を使うもんここ、うん、これ一回きりっていうのがいい、これで最後っていうな、うん、そういう練習が一番いい、いつもな、これが最後の練習、それで本番に近くなる、この無形の世界でな、今日一日しかないと思ったら今日一日一回だけの練習、明日もあるから明日も練習できる方でしょ甘くなるじゃね、だから一回一回練習、本当に神様の中へ飛び込もうとしてるな、神様の胸ぐらをガッと掴んで絶対離さんついてこうやってる神様って大きいやろ、
揺れる、
うん、
揺れる、
神様はしっかり掴まないから、神様は前髪だけがあるんやって後ろ髪ないよね、できたらバッと捕まらないね、うん、な、離れたから絶対、うん、
バッ
と捕
まる時もあるね、あれって離れてたり、
ね、離した時
ね、気がつくとあれって離れてた、ちゃんと持ってんのに、持ってるはずなのにな、
それは古いね、
古いのか新たに新たにで掴み直さないといけないのか、
うん、そう
だね、あ、そっか、前の神様掴んでる
から、新しい神様を捕まらん感じね、
あ、そっかそっかそっかそっか、あー、だからか、
本物のアマテラスみたいな人は一回きりないな、一回きりな、本当の初めて出会って二度と出会えなくって一回きりっていう神様ばっかし、掴んだ思って掴んでたらもうこれで古いね、
そういうことだったのか、その言葉は聞いてんのにね、
だから一瞬一瞬の一期一会の出会い、一回きりの出会いばっかしっていうのがいい、まだ神様の最高表現、表現よ、表現がまだ枝がじゃん、だから神様胸ぐらをつかむ言うたら、この絶対の中の姿をつかんでいかなくて、
前髪か
表現、うん、そうや、前髪の一本の髪の毛ぐらい
そうか、
え、だから奥奥入っていかないとかよ、無限の無限の輝きや無限にいっぱい唱えて、これが最高表現としてのな捉え方だったら、新しいのに押し流されてるやね、押し流されてるようだったら古くなるぞ、ん、もう一つ奥に入らないとかよ、
そっかそっか、そういうことか、
もう一つ入れ子、構造的に大きな世界へ飛び込んでいかなきゃよ、ちょっと油断したら押し流されてるな、
そういうこと、
真剣勝負へ、うん、一瞬一瞬真剣勝負になると奥へ奥へ入りやすくなるな、より大きく入ったら過去全部消えて新しいのにずっと心向いてるじゃない、だから神様のな光の流れ、光源の流れな、川の流れよりも速いよ、高速やから、
うん、光の速度、
いやいや、その高速やない、
え、
光よりも速いね、光よりも速い、超高速やね、な、神様のスピードは超高速や、光の速度を超えている押し流されないようによくよく入る、どのぐらいの気持ちが大事なの、そしたら神様の愛が全てって分かる、神様の愛の凄さっていうのはもう嫌っていう感じ、全方向から神様の絶対の愛しかないって分かるね、どこに神様以外のものがあるかってなるじゃない、神様へ心向けるってそういうこと、 掴んじゃダメ、過去ね、掴んだら押し流される、掴まんと奥やっていく、透明人間になるって半透明になったもん。片栗粉と同じやでな。
片栗粉お湯でちょっと透明になる。
布の湯かけても透明にならないでな。片栗粉そうでしょ、な、布の湯では濁ったままでね、熱湯をかけた瞬間に透明になるじゃん、うん、な、熱湯というのは熱き祈り、な、熱き祈りを熱湯という、
まあそういう字かける、
そしたらな、心が透明になる、すぐに、うん、
片栗粉それをやってれば透明になれる。